人分の母の愛。スワミは、私の学生は私の財産です、と明言されます。このシリーズでは、スワミと学生との貴重な体験談をご紹介していきます。最初のストーリーの主役は、ブラザー・デーバシさんです。スワミは彼を50回以上インタビューにお呼びになりました。
彼は曲がったことが大嫌いで、もし間違っていることがあれば、先生、生徒と相手が誰であろうと恐れずに思ったことを口にするため、過去4回、スワミの近くに座れるベランダ席から降ろされたことがあるそうです。スワミはそれでもこの生徒のことが大好きで、しばらくすると一般生徒席に座っている彼に、君はなぜそこに座っているんだい？ベランダに戻りなさい、とおっしゃいました。そんなデーバシさんとスワミの甘美なストーリーです。
僕は17歳の時に母親を亡くし、スワミから、
これからは君の面倒は私が見ます。
と言われました。当時僕には5歳の妹がいました。スワミは妹のためにご自身によってプライマリースクール入学の手続きをされました。妹は英語もテルグ語も話すことができません。僕は心配になって妹の様子を見に学校に行くと、妹はとても寂しそうにしていました。僕はそのことをスワミに苦情めいて話しました。するとスワミは、
私が面倒を見ているのに、なぜお前は口出しをするのですか？6ヶ月後を見てみなさい。
とおっしゃいました。6ヶ月後、妹は英語もテルグ語も話し始め、成績も上がりました。ある時、僕はスワミに質問しました。スワミ、なぜあなたは僕から母を奪ったのですか？するとスワミはこうおっしゃいました。
いいですか？よくお聞きなさい。本当は君の誕生時にお母さんは亡くなるはずだった。でも君がちゃんと育つまで、君が17歳になるまで、私はお母さんの命を伸ばしたんだよ。
このようにスワミは母親が亡くなった経緯をすべて明かしてくださいました。またある朝、僕は学校の体育館で運動をした後、寮に戻って靴を脱いでいる時、ある親子の姿が目に入りました。母が子供に手でご飯を口に運んでいる光景でした。それを見た僕は落ち込んでとっても悲しくなり、朝ごはんを食べる気持ちが失せました。僕にはお母さんがいません。もしお母さんが生きていたなら、僕にああやって食べさせてくれるのに。そう思って沐浴し、服を着替え、マンディールに向かいました。マンディールに着くと、スワミにインタビューに呼ばれました。スワミに、
朝食を食べましたか？
と聞かれ、食べてません。と告げると、スワミに、
他の母親を見て嫉妬しているんだね、
と言われました。スワミのおっしゃっている意味がわからなかったので、もう一度聞き直し、スワミは同じ言葉を3回繰り返されました。そして朝の出来事を思い出したのです。スワミは僕におっしゃいました。
千人分の母親の愛を受けているのに、なぜ一人の母のことを 思い続けているのですか？
僕はそれを聞いて少しムッとしました。スワミ、僕のお母さんは僕を産んでくれたただ一人の母親です。その母を忘れろなんて、なんでそんなことをおっしゃるのですか？するとスワミはおっしゃいました。
君はお母さんのことをずっと思っています。しかしもうそのお母さんはこの世にいません。そのことは君も知っているし、私も知っています。それはみんなが知っている事実です。君がお母さんを思って落ち込むと、お母さんが息子が悲しんでる様子を思って、お母さんが悲しむでしょう。あなたのお母さんに代わって、私が千人分の母親の愛をあなたに与えているのです。私は母親のことを思い続けるのをやめなさいとは言っていません。どうせ思い出すのであれば、幸せな気持ちでお母さんのことを思いなさい。そうすればあなたのお母さんの魂も幸せな思いで満たされます。それにまず君の幸せが私を幸せにするのです。落ち込んだと言って食事を取らないのはいけません。ちゃんと食事をしなさい。君がちゃんと食事を取ると私も嬉しいのです。なぜなら君のお母さんに代わって君の面倒を見るのは私の役目なのですから。あなたは千人分の母親の愛を受けているのです。生みの母を思い出して悲しい気分に浸るのではなく、ポジティブな気分になりなさい。他の子供が母親に食べ物を食べさせてもらっているのを見たからといって落ち込むのではありません。私があなたのそばにいるのです。
そしてスワミはご自身のハートに手を当てながらこうおっしゃいました。
私があなたの父親であり母親なのです。それ以上何を求めるのですか？
スワミ、それで十分です、と僕は言いました。そしてその後、でもスワミ、僕はお母さんのことを思い出すととっても寂しい気持ちになるのです。それが僕が抱く母に対する愛情なのです。この思いをどうしていいか僕にはわかりません。するとスワミはおっしゃいました。
よし、わかりました。では今日限り君はお母さんのことを思わないようにしてあげましょう。お母さんのことを思い出すことはできるけれど、お母さんの顔が浮かばないようにします。その代わり君は私の顔を思い浮かべるようにしましょう。お母さんの顔の代わりに千人分の母の愛を授けるものとしての私の顔が浮かぶでしょう。
それからスワミは僕の頭をポンポンと三度優しく叩かれました。そうしてこうおっしゃいました。
お母さんのことを思い出すことはできるけれど、私のビジョンが浮かぶでしょう。
そしてそれ以来、今日に至るまで僕は母の顔を思い浮かべたことはありません。
今ここに愛がある、あなたが教えてくれたことを何も 真理へ導いた。何も惑うことはない。ただ見つめ、歩む一つの意教え